坂本真綾です。早速一通メールをご紹介したいと思います。 from 山口、ラジオネームコチジャンさんにいただきました。ありがとうございます。真綾さん、ライブ2011 in the silence が映像化されるそうですね。もうこの情報が出るのを待っていました。私は去年のライブに行きたくて行きたくて、でもチケットが取れなくてのチームだったので、映像を見るのが今からとても楽しみです。といっても発売はだいぶ先ですが、今からあの日の真綾さんに会えるのを楽しみに待っていたいと思います。ありがとうございます。そうなんです、坂本真綾ライブ2011 in the silence がですね、ブルーレイ &DVD で映像化が決定しております。発売日は5月30日なので、まあ確かにちょっと先なんですけれども、ぜひぜひ楽しみにしていてください。私もですね、今回ライブを映像化するのが3作目になるんですけども、やればやるほどなるほどっていう思う部分もいっぱい出てきて、その映像化する意味というか、そのライブ DVD、 ライブ映像の面白さ、ライブ映像というエンターテインメントがあるんだっていうことを作りながらどんどん勉強になっている自分がいるので、 In the Silence は言うまでもなく、この今までの中で最も楽しい、見ていて伝わるあのライブ映像にしたいなと思って今作っているところです。ぜひあのご覧いただきたいと思います。それでは本日の1曲目をお届けします。この In the Silence のライブでも歌いました、坂本真綾で誓い。
坂本真綾 From Everywhere。
改めまして坂本真綾です。さて今回の From Everywhere は期間限定のテーマ、冬といえばというところに届いているメッセージを紹介していきたいと思います。このテーマでお便りを紹介できるのもあと少しですね。いつから春なのかっていうのは、まあ、それぞれの人の感じ方があると思うんですけれども、まあ、暦の上ではもうね春っていう風になってるんですけれども、住んでいる場所によってもね、春が来たなって感じられる時期はそれぞれ違うと思いますので、あ、もううちの方春ですよっていう人はそういうメールでもいいかもしれないですけれども、私は今回あの冬をテーマにしたアルバムを出したばっかりなので、あの春になったら聞かないでねって言い続けているんですよ。なので、こう私のアルバムがこのアルバムからこの番組でかけられる日がもうあと何回かにね迫っていると思うとちょっとだけ寂しいんですが、そうやって冬を、残り少なくなった冬を味わいたいなと思います。さあそれではメッセージを紹介します。ラジオネームミトンさん、 from 石川県、ありがとうございます。私にとっての今年の冬といえば大学受験でした。でもついに先日第一志望に合格しました。本当に1年間ずっと勉強し続けた甲斐がありました。この春からは上京して東京で過ごすことになります。そう思うと地元石川で過ごす冬はしばらくお別れになるわけです。合格後の喜びもそこそこに、今はふるさとを離れ初めての一人暮らし、しかも上京と期待と不安が入り混じっているかのような状態ですということです。そうですね、あ、まずはおめでとうございます。よかったですね、第一志望に合格ということで、本当にたくさん努力なさったことが報われたという気持ちでいらっしゃることと思います。でも本当にあの私自身は東京出身でずっと東京に住んでるので、このふるさとを離れるっていう寂しさをあまり味わったことがねないんですけれども、想像するとすごいなんか複雑な気持ちなんじゃないかなと思います。でも東京もあの私のふるさとなので、ぜひあの好きになってもらえるように、そういう街であるようにと私も思いますけれども、第二のふるさとになっていただけたらなと思います。あの同じような気持ちで、東京っていう街はたくさんの地方からたくさんの同年代の人がやってくる場所でもありますので、本当に世界が一気にぐんと広がるきっかけになる、そういう春になるんじゃないかと思います。ぜひ大学で出会う人たち、本当に私はね大学に入った瞬間に面白いと思いましたね。いろんな人がいて、なのでそれをぜひ 味わって、あ、日本ってちっちゃい島国だけど本当に北から南までいろんな人がいて、いろんな方言があって、いろんな食文化があって、すごい面白いなっていうのを味わってもらえるんじゃないかと思いますよ。はい、続きまして、ラジオネームホワイトラビットさん、 from 三重県。私にとっての冬の思い出はかけそばです。私はおそばが大好きなのですが、我が家では夏にざるそばは作ってもらえず、冬だけにかけそばが出てきました。その理由は、私の母が祖母からざるそばはずるずるすすって食べて品が悪いというかなり偏った教育を受けたからなのです。しかしかけそばならばギリギリ OK というわけで、私の母は冬だけにかけそばを作り、マーヤさんみたいに麺をすすらずにレンゲにのせて食べていました。あと余談ですが、我が家ではカツ丼も NG でした。祖母に言わせれば、ご飯の上におかずをぶっかけて食べるのは品が悪いらしいのです。おかげで私は子供時代は好きなものが食べられませんでした。大人になった今ではお蕎麦屋さんに行くと、過去の反動で冬でもざるそばとカツ丼のセットを頼んでいますということで。なるほど。私はすすりたくてもすすれないので、品が悪いと思って避けていたわけではないんですけれども、そういう方もいるんですね。家ルールってありますよね。なんだろう、うちは人ん家に行ってびっくりしたのは、私は桃が大好物なんで、フルーツの桃を食べるのが好きなんですけど、それを聞いた友達のお家で遊びに行った時、そこのお家で桃を出してくれたんですけど、普通切って出してくれるじゃないですか。それがですね、皮を剥いて丸のまま出てきたんですよ、お皿にドーンって。えっと思って、それにフォークがついてきて、うちはいつもこれだよって言われて、もしくは丸かじりだよって言われて、ぐじゅぐじゅにこう手もこうかなり濡れますけどそれがいいんだよみたいな感じで、郷に入ってはという形で私もそうやって食べましたけれども、そういろんな家があるなと。あとは友達ん家に行って、うちはテーブルがまな板だからって言われて、食事が終わった後に、うちは今日はメロンだぞって言ってメロンが出てきたんですけど、何も敷かずにテーブルの上で切っててあ、すごいなと思いましたねやっぱいろんなお家がありますよ。うちももしかしたら何か面白いことがあったかもしれないけど、うちのことなので何が面白いかわからないですね。でも確かにお母さんに言われたことっていうのはずっと覚えてるもので、うちの母は祖母に、一家のね大黒柱であるお父さんには刺身を出せっていうにずっと言われてきたと。で、おばあちゃんがたまに東京に遊びに来ると、やだお父さんに刺身がないじゃないのって怒られて、いや東京ではそんなにね新鮮な刺身もそんなにしょっちゅう手に入らないから、別のものを出すからいいんだよって言っても、お父さんには刺身だってずっと言われ続けて、でお母さんも私に言うもんだから、なんとなく刺身って出さなきゃいけないのかなって考えたりもするんですけれども、お母さんに言われたことはね、なかなか抜けないっていうのは分かりますよね。はい、続きましてもう一つだけご紹介したいと思います。冬といえばのメールです。ラジオネームクールナスさん、フロム群馬県。冬と言って思い浮かべるもの、それは私の今のモコモコファッションです。私は冬という季節自体は大好きなのですが、ついつい冬になると防寒優先とおしゃれを忘れてしまいがちになります。ああ乙女がこんなことでいいのかと思ってしまうのですが、寒さには勝てません。マーヤさんはさすがに私みたいなことはないですよね。マーヤさんのおすすめの冬のファッション話が聞きたいです。そうですね、私は逆に厚着ができないんですよ、なかなか。なるべく薄着でいたい気持ちなので、正直寒いです。我慢してるんです。なんかファッションは寒いのと痛いのは我慢しなきゃいけないって昔誰かが言ってたのを聞いて、なるほどなって思ったんですよ。女性はね、やっぱりこうヒールのある靴履くと痛いんですよ我慢してるんです。 やっぱり私も背があまり高くないので、ヒールのない靴っていうのはね、なかなか履けないんですけども、痛いのを我慢して履いたり、あとはあの冬もあのなんでしょうね、こう私の場合は首なんていうのあれ、これとっくりじゃなくて今言うハイネック あまり着ないんで呼び名もわからない首まであるやつがすごい苦手なんで、それを着ないんですよね。なんかこう一年中鎖骨は出てた方がいいっていう持論がありましてそうすると寒いんですよ。なのでできればマフラーも巻きたくないぐらいなんですけども、自分の許せる範囲で冬のこうあったかい防寒着を着るのがもう毎年難しくて、冬は好きなんですけど、確かに冬のファッションは本当難しい。でもよくね、海外だと T シャツにダウンみたいな人結構多いじゃないですか。やっぱり屋内は暖房で暑かったりもするのでね、難しいところですよね答えがないです、すいません。それでは一曲お届けしましょう。まあそんな乙女の方に聴いてほしい曲ということで、選んでみました。坂本真綾でスタンダップガールズ。
坂本真綾 From Everywhere。
さてこの番組 From Everywhere は場所という一つのコンセプトがありまして、リスナーのあなたから大切な場所やあなたの住んでいる場所についてのメッセージを募集しています。今回はこちらのメッセージを紹介します。ラジオネームトロさん From プラハ。私は今プラハのカフェグローブでお茶をしながら投稿しています。私はクラシック音楽を生業にしていて2年ほど居住経験もあるのですが、去年の年末にどうしてもヨーロッパに戻りたくなってしまい、突発的にチケットを取って気の身気のまま日本を出てきてしまいました。マーヤちゃんの本 From Everywhere を読んで、マーヤちゃんが遭遇したチェコのあるあるに共感していて、行きたいなと思っていました。経験上行ったことがある場所とはいえ、よく考えたら長く滞在しても大体楽器と一緒だったので、プラハの見どころはどこも見ていませんでしたし、いい機会なのでちょっと長めに5日間の滞在、今日はその最終日です。カフェグローブは偶然にも私の泊まっているホテルから歩いて5分くらいでした。ホットチョコレートを注文したんですが、とっても温まりますね。しかしサイズが大きいので飲みきれるかな。今プラハは毎日晴れているけれど、気温は氷点下で顔が痛いほど。マーヤちゃんが訪れた時期も過ごしやすく美しいですが、冬の凛とした空気と煙ったブルタバも本当に美しいのですよ。毎日の仕事に追われて自分の音楽を失いそうになることも多々ありますが、今回ここに来て本当に良かったです。私が音楽をする意味、それを思い出させてくれる場所がヨーロッパにはあります。涙が出るほど懐かしく、いつも私の心が帰ってくる場所です。グラビティとメルトザスノーインミーはここの空気にとてもよく合います。素敵なメッセージをありがとうございます。プラハのカフェグローブという場所は、私がエッセイの From Everywhere という本の中で書いている場所なんですね。私にとっては初めて訪れたプラハのエピソードを書いているので、この2年住んでいた経験のある方から見るとどんな風に映ったかわからないんですが、あるあるを感じているようなので、どのあたりでしょうか。駅の方がすっごい怖かったんですよそういうところかもしれません。他にプラハを訪れた何人かの旅人は同じ意見でしたので、それはあるあるなのかもしれません。でもあとはブルタバというのが出てきましたけど、これはですね、川の名前で、プラハではブルタバと呼ぶんですけど、日本では馴染み深いのはモルダウですね。同じ川です、モルダウ川。本当にね、美しい川で、雄大でもありますけれども、なんか青々としていてですね、キラキラ輝いてて、なんて美しい川だろうと思ったら、それがモルダウ川だったんですね。なのでぜひ皆さん、もしプラハに行くことがあれば、そんな川とそしてカフェグローブ、 訪れていただきたいです。ここは私が5日間の滞在で2回行った場所で、すごくおしゃれなのと、あとパンケーキが美味しかったっていうのがあります。私も早くまた旅がしたいなという気持ちが蘇ってきてしまいますね。プラハにまたいつか行くことがあるんでしょうか。世界は広いので、また新しい場所に行きたい気持ちもあるし、昔訪れた素敵な場所にもう一度行きたいという気持ちもあるし、迷うところではあります。さあ、というわけで今日は海外から届いたメールをご紹介しました。ここで一曲お届けします。トロさんが、プラハに会うというふうに言ってくれました。坂本マーヤでグラビティ。
坂本マーヤ、坂本マーヤ From Everywhere。
坂本マーヤ From Everywhere。 そろそろお別れの時間になってしまいました。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。あなたの大切な場所について、ご当地自慢、あなたの身の回りで起こったこと、私へのメッセージ、そして冬といえばあなたが思い浮かべることは何ですか、ぜひ教えてください。メッセージはメールフォームから送ることができます。アドレスは www.jfn.co.jp/maaya。 マーヤは MAAYA です。そしてこの番組、ポッドキャストでも聞くことができます。詳しくは番組のホームページをご覧ください。毎週私の直筆メッセージも更新しています。ということで、今日はプラハからメールが届いていましたけれども、私が訪れた時は5月で、ちょうどね、プラハ春の音楽祭っていうのが毎年行われてるんですが、その時期にちょうど被ってたので、街中でコンサート行われていたり、路上でもたくさん演奏しているミュージシャンがいたんですね。オペラを見たりとかもしましたけれども、今日メッセージくれた方はクラシック音楽をされている方だったということで、きっとその季節もよくご存知なのかな、そして楽しんでいたのかななんて想像しました。本当に歴史のある街並みもそうですし、音楽もなんかこう街の人々にこう染み込んでいるというか、すごく街中で音楽が溢れている、実はものすごく明るい街なんだなっていうのを行ってみて感じましたね。ということで、またこの場所でお会いしましょう。ここまでのお相手は坂本マーヤでした。バイバイ。